き続きペップのベグッドバッドウィアードをお送りしております。最後にウィアードお願いします。
今回のウィアードに選んだ作品はこちらですね。パンフレット持ってまいりました、
はい、
美しい星、吉田大八監督作品、127分、レーティングは一般ですのでどなたでもご覧いただけますと、
はい、
こちらはですね、大泉シネマズミント神戸さんで、お客様はですね50人ぐらいやったかなと思うんですが、まあそれだけ聞くといいかなと思う、うん、と思うんですが、実はこの映画をですね2週目にして早くも1日1回になってしまってるんですよ、
うん、
おそらくかなりまあこけた部類に入る作品、現状ね、
はい、
なってしまってると思うんで、まあこの配信がある頃にまだ上映されてるかどうか微妙かなとも思うんですけども、まあまあそういう意味でもちょっと早めにご紹介をしたいなというふうに思っております、うん、この作品はですね原作は三島由紀夫でございます、
うんうん、
はい、では、お二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきましたいかがでしたか。
僕に亀梨くんが全然映ってないなと思いました。
そうですね、名前は出た
の
に。
あの、それは事務所都合でございますね。
です ね、
はい、では、あらすじをですね、キネノートのアプリの方で引用したいと思いますけれども、当たらないテレビ気象予報士の父、十一郎、フリーターで自転車便のメッセンジャーをしている息子、和夫、これ亀梨さんですね。それから、美人すぎて周囲から浮いている女子大生の娘、秋子、橋本愛さん。うん、心の空虚を持て余す主婦の母、伊代子、中島智子さんの4人の家族の大杉家と、お父さんの名前言ってなかったですね、リリー・フランキーさんですね、うん、彼らはある日突然火星人、金星、水星人、金星人、地球人として覚醒し、美しい星、地球を救う使命を託される。目覚めた彼らは奮闘を重ねるが、世間を巻き込む騒動を引き起こして傷ついていく。そんな一家の前に現れて一人の男が地球に救う価値などあるのかと問いかけるというのがあらすじなんですが、このあらすじもちょっと微妙に、そんな話かなっていうようなところも実は一瞬ございますけれども。では、ポイントを3つ挙げてご紹介したいと思います。が、まずポイント1つ目。正直、よくわかっていません。2つ目、宇宙人の存在を信じますか。3つ目、何度も見返したくなる怪作。これは、怪物の怪の作と書いて怪作でございます。はい、では、1つ目いきますね。正直、よくわかっていません。グッドバッドウィアードのコーナーでウィアードとして設定したときに、まあこういう作品があったら絶対ウィアードとして紹介したいなというのが、まあまさにうってつけの作品、
うん、
ウィアードに取り上げるにふさわしい作品でございます、
はい、
これね原作、先ほども言いました三島由紀夫さん原作なんですが、50年以上前に書かれた SF 小説なんですね、
うんうんうん、
だからそのまんま映画化してるわけはもちろんないわけですよ、
うんうん、
映画を見なくても想像はできますが、映画を見ればまあさらに明らかなんですね、
うん、
でここで映画化に寄せてということで、パンフレットの冒頭にある吉田大八監督の文章をちょっと読んでみたいと思うんですが、映画化に寄せて、アラームを消して液晶画面に視線を落とし続ける僕らの飽和した危機感を打ち抜く武器として、というふうに書かれてまして、作者曰くトラジコミックなのに、それがガラス扉付きの本棚にうやうやしく閉じ込められて古典扱いされたらそれこそ悲劇だから、2016年の現場でリアルに戦うためにあらゆる装備を更新することが貪欲なまでに冷戦下の現在と関わろうとした作品精神に最大限の敬意を払うこととイコールだと信じます。クライマックスの対話シーンは人間をどう救うかについて宇宙人による論争であると同時に、圧倒的な力でねじ伏せようとする小説と乾坤一擲の反撃を狙う映画との壮絶な戦いになるでしょう。そして50年以上前に作られたこの美しい星こそがまさに今必要とされる物語なのだということが、この映画によるアップデートで証明されるはずです。あとかなり笑えますということで、2015年3月17日の日付を書いた吉田大八さんの文章がまずパンフレットの冒頭に載っております、うん、大幅な改編による原作と現代版にアップデートされた映画との戦いであるというふうに書かれてあるんですが、これはですね、実は三島由紀夫さんの中でも自作の中でもとても愛していた作品の一つらしい、らしいんですよ。これも僕も今回このコーナーで喋るにあたって調べて分かったんですけど、うん、SF 小説であって、うん、英訳をどうやら希望したらしいんですよ、本人、ご本人は。で、これ英訳してほしいということで手紙を送ったりもしてるんですが、実際に送った相手には断られたというような経緯があると いうこのエピソードもまあ非常に三島ファンからしたら非常に有名なエピソードの一つだそうです、うん、で物語はですね、このリリー・フランキーさんがお父さん、中島智子さんがお母さんで、息子が亀梨和也さん、娘が橋本愛さんと、うん、まあそれぞれというか、まあ母親は地球人ということなんで、まあ全員がまあ地球人も含めたらまあ宇宙人、母親を除いて全てが宇宙人であるということを自覚したことにより、物語が実は大きく動いていくという、まああの吉田大八監督も書かれてましたけども、まあトラジコメディ、トラジコメディっていうのは悲喜劇、悲しい喜劇とか書いてトラジコメディというんですが、この設定もやっぱり非常にウィアードであるというふうに言えると思うんですが、宇宙人であるということを自覚しても、例えば宇宙人やで分かった時点で全ての啓示が空から降ってくるというような話では実はないんですね、
うん、
え、いや宇宙人かもというか、
うん、
いや宇宙人やと思いたいねんでっていうような実は話でもあるんですよ。自覚というか確固たるもんが実はないんですね、
うん、
それが証拠にですね、この劇中において彼らは自分が宇宙人であるということを全て他者の何がしかの影響によって知ることになるんですよ、
うん、
あ、俺宇宙人かもっていうふうに思うんですね。これはこの作品を見ている僕らと一緒なんですよ。あれ、この人たちほんま宇宙人なん、いやどうなんっていうようなところも全く同じ、登場人物と見ている側が全く同じ気持ちになるというところがあるんですね。そういう思いがそれぞれに出てきますんで、父親はですね、宇宙人かもと思って、あ、俺宇宙人やなと思ったんですが、でも実際ですね、その地球の日本語で書かれている本で地球の温暖化の現実を一生懸命知ろうとして勉強してるんですよ。だから宇宙人やというふうに自覚したからといって全てが分かったというような話ではなく、宇宙人としては別に特殊能力があるわけじゃないんですね。これも非常に面白い。この作品がウィアードであるという、正直僕も一回見ただけなんで、よく分かってない部分がたくさんあるんですけども、この部分が非常に面白いと思うんですよね、
うん、
俺は宇宙人かもと思ったけれども実際は普通の人と同じように情報を収集して、うん、鵜呑みにしたりなんなり してそれをなんとかこう世間の人に知らせようとするというのはですね、我々でも十分起こりうる話でもあるので、これもまあ非常に面白いところやなというふうに思います。それから二つ目、宇宙人の存在を信じますかということなんで、ここでお二人に聞きたいんですが、うん、お二人は宇宙人の存在を信じておりますか。まあ、個人から言いましょう。
まあまあいるかもしれないですよね、こんだけ広いから。
ああ、ね、なるほど、うん、UFO 見たことは
ないです。
ないですか、
うん、
あゆみさんは。
私もいると思いますが UFO は見たこと
ない。見たことない。なるほど。いる理由は何ですか。いると思う理由は、
火星に水があるみたいな、なんかそういうのとかよくあるじゃないですか。
まさにこの作品の中でも出てきますよ。
あ、そうなんですか。
火星に水が発見されましたみたいなの
は
出てきます。はい。で、僕はどうかと言いますと、うん、僕もやっぱお二人と同じように宇宙人はいるというよりも、うん、まあいても不思議はないというふうに思っております。で、しかも僕 UFO 見たことあります、これ子供の時ちゃいますよ、大人になってからですよ。
焼きそばとか言わないでください。
焼きそばは UFO じゃないです。これね、ほんまに真っ昼間に見たんですよ、ちょうどね、仕事で車で走ってて、
はい、
当時してるね、
はい、
仕事で車で走ってて、隣にも人が乗ってたんで、うん、2人で見てますからね。
1
人で見たんやったらおっさんええかげなこと言うとんなっていう話になりますけど、もう1人で見てますから。で、おあれ何ってなって、うん、えおかしいおかしいおかしいって、うん、あれ宇宙え UFO じゃんとかって、かなり長い間30秒から40秒ぐらい見て、
飛行機とかヘリコプターとか
じゃないんですよね、
うん、形は
あのね、形は、まあ、いわゆるあんなアダムスキー型っていうんですか、
うん、
ああいういわゆる円盤みたいな形じゃなくて、はい、こう、なんて言うんですかね、明らかに光ってる、どうやろう、三角というか四角というかみたいな感じのものが、何体か、こう、
何体か
何体か、飛行機みたいにこう真横に飛ぶんじゃなくて、うん、上からこう下に降りてくるような感じの動きをしてたんですよ。で、あれ何これって、あれ何ってなって二人で見てて、うん、え、おかしいなって言ったら、その動きがまたこうちょっとグッと上に上がったりとかしたりとかして、うん、で30秒か40秒経った時に完全に見えなくなった。 ていうことがあるんですよ。
すごいな。
で、まあ、UFO っていうのは、未確認飛行物体という意味ですから、当然僕的には未確認飛行物体を見たという意味での UFO を見たというふうに今話をしてますよ。
うん、
もちろん宇宙船かどうかというのはわかりません。
うんうん、
けども、明らかに普通の地球上の乗り物とは異質な動きをしていたし、突然消えてしまったので、宇宙船かな、かもなっていうふうに思ってる UFO を見たという話です。
はあ、
この UFO を見たという話が2人で見たって言ったでしょ、
はい、
さらにその真実味を帯びる話として、この一緒に見た相手はそう見たこと覚えてないんですよ。
怖
なんかもう嫌やゾッとした、
うん、覚えてないんですよ。
え
そういやあの時あれ2人で UFO 見たよなって言ったら、えそんなんありました、僕知らないです、
なんか
僕ちゃうんちゃいますっていう、ちゃうんですよ、そいつなんですよ明らかに。なんですけど全く覚えてない、そんなこと忘れるわけないじゃないですか、
記憶をね消されるみたいな、
そんな非日常のことを忘れるわけないんですよ、
うん、
でもそいつ忘れてるんですよ、記憶に全くないんです、
なんでペップさん覚えてられるんですか、
だから何らかこれ操作されたんちゃいます。
何それ。
いや分かりませんよ、分かりませんけど、でもねこんな衝撃的なことを一緒に体験してて忘れるのは考えられにくいじゃないですか、
いや絶対
忘れないでしょ、ね、
怖、
忘れてるんですよ、びっくりするでしょっていうようなウィアードな話も実は僕にはあるんですよ。でそれがね、例えば UFO という存在、まあ見たことあるって今言いましたけども、まあその人たちが地球とコンタクトを取るかどうかっていうのは、これはわかりませんよ、
うん。
まあ映画のメッセージの話じゃないですが、地球人とコンタクトを取りに来るかどうかっていうのはわかりませんけども、わからないことだらけなわけじゃないですか、宇宙って。うん、言うたら、まあ地球上でもわからないこと山ほどあるわけですよね。それを地球人だけが、なんだかちょっと分かったようなことを言ったりとか、うん、分かったような振る舞いをし続けるのは、これあまりにも乱暴なんちゃうかなと、
うん、
僕はやっぱ思うんですよ。というようなことが、この作品の中でも、実は言われてるんちゃうかなっていうふうに僕は見て、同じように思ったのはあるんですね。まあ、ここが、この作品がわけわからん話ではあるんですけども、そこの部分は非常に僕は共感したというか、感じ取った部分でもあります。それから三つ目。何度も見返したくなる改作ということなんですが、本作は、それこそ、まあ、一回見て正直よく分かってないという僕の話もありました。ネタバレしたからどうこうっていう作品じゃ多分ないと思うんですよ。
うん、
というか、何がネタバレかっていうのもよく分かってないっていうようなところでもある作品だと思うんですね。これはやっぱりウィアードと言っていいし、改作と言って差し支えないと思うんですよ。このキャストで、こんな冒険的な企画が日本の中では比較的ビッグバジェットやと思うんですよね、こういう作品が撮れたっていうのはよう企画通ったなっていうふうに、この不景気の世の中でねこういうのがよく通ったなと思うんですよ。でそれだけでもやっぱりねこういう意欲的な作品にはどうしたって応援したいなっていう気持ちがやっぱ出るじゃないですか。一、
うん、
回見てよく分かってないっていう、まあちょっと感じるところはありましたけど、うん、よく分かってないっていうところも映画見てる方としてはやっぱちょっと悔しいっていうところもあるじゃないですか。
うん
うん、だからやっぱり何度も見返してみたいなっていうのを思う、忘れるのはそこなんですけども、しかし先ほどの話も言いました。
うん、
2週目にしても1日1回の上映に神戸ではね、なってしまっております。だから、これは、やばいです。
うん、
絶対にこれ劇場で見ていただきたい改作なんで、
はい、
この上映状況なんとかまだ上映がされてる間にですね、
うん、
時間ちょっと作っていただいてぜひとも見ていただきたい、配信してる頃に見れる状況かどうかっていうのは分かりませんが、まあ、ぜひとも見ていただきたい、少なくとも僕ももう一回見てもうちょっとマシな話をしたいなと思ってるぐらいなので、
うんうん、
これはね、なんとか行きたいなというふうに思ってますので、お二人もぜひ、
はい、
劇場にやってる間に行っていただきたいなと思います。で、結んでいきますけども、はい、まあ、吉田大八監督といえば、まあ、大傑作、霧島部活やめるっていうのが非常に有名でございます。うん、これはもう先日、あゆみさんも見たということなんで、3人とも見ましたよという作品になるんですが、これまでのフィルモグラフィーが、このパンフレットにも載っております。そんなにたくさん撮られてる方ではございませんで、2007年、ふぬけども悲しみの愛を見せろから始まりまして、クヒョ大佐、パーマネントのバラ、霧島部活やめるってよ、神の月、美しい星と、 で、次回作は2018年に羊の木というのがもうすでに決まっておるということなんですが、これがですね、まあ、いろいろ作品がずらずらと並んでまして、うん、僕もパーマネントのバラ以降は全部劇場で見ております。あと、前の2作は DVD ということになるんですが。うん、
あ、じゃあ全部見てるってこと？
そうですね。うん、はい。まあ、全部見たといってもですね、今回はいまいちよく分かってないっていう、つかみどころがないっていうようなところもありますので、うん、まあ、もう一回見たいなというところは先ほどの話も通じるところなんですが、少ない作品で、まあ、比較的全部見てるということもありますんで、これをトータルで美しい星を、まあ、もう一回見た上でトータルでお話ししたいなと実は考えておりまして、
うん、
これは僕もう一つやってます通信ねポッドキャストの相方の滝さんがいるんですが、美しい星を見まして、これ吉田大八監督作品のくくりで一本やれそうやなというような話になっておりますので、僕ももうちょっとお話できるような状況を整えてですね、
うん、
串刺しにするようなお話ができたりできなかったりするかどうか分かりませんけども、そういったことでこのポッドキャストまた通信の方でも収録したいなと思っておりますので、
うん、
まあ、シネマグというのポッドキャストを聞いてらっしゃる方はぜひともまたそちらの方も聞いていただけたらなというふうに思っております。はい、なので、今回のウィアードは、美しい星こちらをご紹介いたしました。はい、ちょっとやばいんでまだ配信中に上映あったらぜひ行ってください。普段できない非日常の体験というのは、うん、まさにこれできると思うんで、
うん、
はい、ぜひとも劇場で見ていただきたいと思います。
ペップの目グッドバッドウィアードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからお願いします。皆様のメッセージお待ちしております。
次回の収録が7月の9日の5週間ございますので、まあ、できるだけまたたくさん見ましてですね、生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思います。以上ペップの目グッドバッドウィアードのコーナーでございました。